とひろこのケセラセラ。この番組はパリで出会った元教師2人が雑談する番組です。お役に立つこともそうでないこともぼんやり聞いていただけたら幸いです。はい、前回の引き続き、はい、フランスの性教育についてお話しします。
はい、さっきの、前の話でちょっと最後に
笑っちゃって笑
ってた、まなちゃんが笑って伊達メガネ取った。あ、それ伊達目だったんだ。おしゃれで、おしゃれさんって今思ってる私は。
声殺して笑ってたよ。
入っちゃいけないと思って、声。
私普通にいつもガハガハ笑ってるけど、全然入っていいんですよ。
そうそう、皆さんうるさくてごめんなさいだけど、ちょっと結構爆笑しちゃってますみたいな。
お待たせしました、まなちゃんの登場ですよ。
いやいやいや、
はい、フランスの性教育について、で私が知ってる知識として、もうあの話すので、あのそこに突っ込んでいってくれればすごくやりやすいんじゃないかなと思います。私が知ってるのはやっぱネットの情報だけなので、生の情報は知らないので、でそのフィガロの記事で、あのフランスではこういう性教育を行われていますよっていうことが書いてて、でフランスの性教育はまず授業担当する人が担任の先生じゃなくって、家族計画センター、プランニングファミリアル、聞いたことある、から派遣された女性とかがするらしい。
家族計画センターっていう場所があるってことだね、そもそも。
でそこはなんか避妊とか DV とか強制結婚、性的嫌がらせなどの相談が受けられる組織なんだって。だからあのそういう相談する組織があるよっていうことをまず学べるっていうのはいいよね。
そうだね、思想みたいな立場かな、
親じゃなくて親には言えないけど、
ここもっと近い気がする、その間、距離が、
そうこことも
う政府の組織とかっていうよりかは地域のなんかおばちゃんみたいな、
すごい。だから女の子たちが多分ね使うんだと思う、
結構使ってる子いる。
いや私の周りはまだ知らないけど、そうそう、お母さん、あの友達のお兄ちゃんとかの、そう親は教えてくれる、こういうの。
それなんか電話番号とかも配られるの、教えてもらえる、
あの学校にこういうのを含めた先生がいる、あの、なんていうんだっけ、精神科医みたいなのを兼任してる先生がいて、そこに行くみたいな、でそれを隠さない、そうみんな隠さない、そこに行ってくる今日、とかオープン、かなりここに行くことに対して。
あ、いいね。
じゃあ学校が、に窓口の先生がいるってこと。
そうこういうあの部屋がある。
あ、もう、そう学校にあるんだ、部屋が。
中学校はね、小学校はもっとあのここまでオープンじゃないけど、何か困ったことがあったらここの担当の先生に行ってねっていう部屋があるから、何を話してもいいから、
それはいいね、
そういうこと話す、
なんか、
そうなんだ、
ね、親との関係のこととかもさ、
そう
相談できそうだよね、
いいね、何でも話せる人が絶対いるってめっちゃ安心、
話しやすさって大事だよね。なんか自走とかってもう
硬
いじゃん、硬いよ、ドキドキしちゃうじゃん、
そうだね、日本もカウンセラーさん結構来るようになってるんだけど、
スクールカウンセラーでいる、でも私が、私がいた時はその先生は何校かを回ってて、何曜日と何曜日はいますって感じで、で、2、3校を兼任してるんだよね。1校に1人じゃなかった、私が教師やってた時代は。
予約を取りづらいんだよ、
予約制なんだ、
まあ、子供は行けるけど、親もそうなんだけど、いいね、常駐、
ね。でまあ、その性教育の授業が、ね、1年に3回の必須科目としてあると聞いたんですけども、
1年に3回か、
どうだろうね、まだ1年経ってないけど、1回はもう確実にあった、
でまあ、まずなんか避妊の説明をされて、まあ、年齢的には多分日本の性教育と同じぐらいの時にするのかな、避妊の説明とかっていうのは。
そうだね、今11歳、
でまず避妊の説明ってすごくない？
でもこれ多分中学校だよね、中学校がまず避妊の説明、
まずじゃない気がしない？
日本は。
そうだね、なんか綺麗なところから行きたいくなるよね、うんうんうん、
まず避けるよね、ここ一番、う
ん、そう最後、ね、最後な気がする、なんか、うんうんうん、
だからこうい
うチラッとなんかチラッと出てくるみたいな、うん、じゃなくてなんかまずなんだね、
う
ん、
でフランスっぽいね、うん、いやここは抑えとかなきゃいけないっていう一番大事なところだもんね、うんうん、
でまあその若者が一番買いやすいのがコンドーム、うん、でピル、うん、避妊パッチ、IUD、緊急避妊用ピルとかそういうのを学ぶんだけど、うんうん、で日本ってまだピルがそんなに身近じゃないとか若い子は使えない、
うん、保険適用じゃないよねきっと、保険適用日本も
保険適用
になったのかな、
なんかなったような
、わかんない、私たちが知らないうちになってるかもしれないけど、
私が日本にいた時はまだ保険適用外だった、うん、ピルはなんか高いんだよね割と、うん、1C とかとさ、
だから若者がポンと買える
使うものじゃないよね、そう
で、フランスは買えるんだよね処方箋とかなしで、
あピルは処方してもらって、うん、
処方してもらって、
あの産婦人科自分の担当の人がいるの、女の子とかもう若いうちから、うんうんうん、親が必ずそこに行かせて、必ず生理が来たってなったら親が行かせて、何か心配な体のことがあったらここに必ず行くのよっていうので、うん、親がちゃんとね、
それは素晴らしい、そこをさせるの、私もじゃあ娘にしよう、
うんうんうん、親がだから管轄できないじゃん、うん、絶対に、うんうんうん、だから、うん、ここにまず行かせて、うん、自分の体のこととかをやるんで、うん、ピルは女の人が必ず飲むかも、もう生理来た子たちは、
そう飲むの、
必ず飲んでる気がする、なんかもう自分の体は自分で守りなさいっていうのを親からすごいみんな言われて育ってる、こっちの女の子たちは、
う
ん
う
ん、
なるほどね、
私のそう周りの女の子のお母さん、うん、日仏の家のお母さんで、うんうんうん、今ちょうど15歳の女の子育ってるお母さんやっぱ連れてったって言ってた、でピル飲んでる、その子も、
う
ん、
病院でもまあもう いつも行ってる病院で処方してもらえるみたいなものってことだよね、
そう担当医さんがいるからさ、うん、そこで、
うん、相談できる人がいっぱいいるっていうのはいいよね、うん、そのなんか
危ないもんねやっぱり、うん、ピルって薬、うん、だから日本では気軽に買えないっていうことだ
もんね、うんうんうん、副作用もあるから ね、
う
ん、
そうだよね、
なんかマナちゃんもちょっとさだるくなっちゃうって言ってなかった、
う
ん、
そうなる、うん、
なんか微熱っぽくなっちゃうんですって、 そういう子もいるもんね、合わない場合もあるもん ね、
お医者さんに相談して変えるって一番理想的じゃない、
うんうん、なんか私らの時代はさもう避妊コンドームだけじゃなかった、
うん、なんかそうかも、
ピルはそうだね、ちょっと手届かないかな、う
ん
う
ん
う
ん、もっと大人になってからなんか、うん、ああそういうのもあるんだって感じかも、う
ん、なんかこの前さマイクロチップの話してたじゃん、うんうんうん、なんかしたいと思ってるんで、うんうん、その話ちょっと聞きたい、そのどういう風に、うん、
あでも私はもうピルがさ、うん、合わないから、うん、何かするんだったらマイクロあのパッチここ入れるのがいいな、うん、
二の腕のあたり、
そう二の腕にここに入れて、うん、何年で変えるって言われたか忘れちゃったけど、うん、年明けに一応ね行ってみようと思って、う
ん、お医者さんからなんかこう勧められたとか、
そう何かしてるのって言われるの、うん、私定期的に産婦人科やっぱ行くんだよね、うん、産後1年に1回行ってねって言われて、うん、1年に1回行くからそれとなくこう毎年やっぱね何かあったらと思って行くんだけど、そうそれで何かしてるって言われてしてないって言ってピル合わないって言ったらこの避妊パッチどうって言われてやってみようかなみたいな、でも興味本位だよ本当に別になんかその中にさ入れるやつ、
あの子宮に、
そうそう子宮に入れるやつは痛いって聞いたの、う
ん
う
ん、あれ変えなきゃいけないんだよね、
そう5年に1回取り外しが痛いんだって、うんうん、そうだからそれはちょっと嫌だなと思って、うん、そう痛くないっていうから避妊パッチは、
うんうん、だからなんか選択肢もいっぱいあるよね避妊に関して、
う
ん、
確かに、
私は自分は卵管結紮手術っていうのをしてて、うんうんうん、3回帝王切開をしたので3回目の帝王切開の手術の後に卵管を切って縛る手術を一緒にしたの、
うんうん、すごいよね、
そう、それもあの知識がなかったらできないじゃん、
なんで知ってたの、うん
う
ん、
友達が教えてくれたの、3回帝王切開した友達が、私は私はちょっとできなかったんだけどつって、うん、こういうのがあるよつってで、まあ、調べて、まあ、副作用も
ある
の今のところほとんどない、だからその卵管切られてる実感はないのよ、うん、でも全く避妊はしてない、うん、だからもうその手術をしてるからっていうので、ねうん、してないんだけど、だからそういう選択もあるんだよね、うん、それは帝王切開手術プラス10万円ぐらいで受けて、で帝王切開してない人でもあの そんな大きく切らなくてできるみたい。
でもお腹を切ってやるってことでしょ。
穴は開けるよね。
ちょっとだけだと思う。
穴は開けると
思う。帝王切開ほど切らないと思う。うん、大きくは。
うん、子供出すんじゃないから、ね。
そうそうそうそう。そう。でもまあそのもう予定帝王切開が決まってる人はおすすめかもしれない。う
ん
う
ん、確かに。でも保険適用外。
外。
あ、
そしてなんかね、あのカトリック系の病院ではできませんって言われた。
ああ、否認しないからだよね。そうそうそう、宗教かなりでかいよね。
だからなんか長男次男を産んだ病院と、うん、娘を産んだ病院と別の病院でそれができなかったから、うん、長男次男を産んだ病院はちょっとカトリック系の病院だったから、うん、あのその手術をしているところでの出産をしたいって言って、うんうん、で別の病院でしてでしてもらって、でもそれはねなんかもうすごい本当してよかったと思って、うん、
だから快適、
快適だよ、
うん、何にもないってことだよね。
そうそうそうそう、
まあ、余計な心配しなくていいよね、変な話ね、
うんうん、本当に本当に。だからなんかその思春期の避妊も大事だけどさ、
うん、うちらも大事だよね。
大事なのよ。
いや人生変わるからさ、
うん、本当に今できたら変わるよね、もうね。
本当に、いやもう本当に赤ちゃんは幸せなんだよ、うんうんうん、幸せなんだけど、
う
んうん、お金がない。
しかも自分も楽しみたいよね。そうそうそう、もう老後はね、
体にもね、結構体もボロボロになっちゃうからね、
うんうん、
そうだね、
うん、
いや赤ちゃんは抱っこしたい、うん、でも、うん、みたいなところがい
っぱ
い
ある。そうそう
そうそう、ね、全部酸いも甘いも知っちゃってるから、
ね、そうそうそう
そうそう、
いろいろあんだね。
避妊もね、本当いろいろあるってことをさ、
うんうん、
フランスではでもコンドーム、ピル、
うん、だからやっぱあんま若い子はコンドームだと思う、うん、で女の子はピル、うん、
ピルの
説明、うん、で結構さ年取ってもやるんだよね、こっちの男の人、うん、男の人も女の人もさ、
う
ん
う
ん
う
ん、
ああ成功よ、
そうそうそうそう、あの夫婦とかね、うん、まあ全然夫婦じゃなくても、
うんうん、
だからそういう人たちが多分避妊パッチとか、うん、あの中に入れてる、
うんうんうん、
なる
ね、繊維がね、うん、軽くなるらしい、うん、どうやら、
ね、うん、あピルもでもそういうもんね、生理重い人はピル使って、
あ飲んだり
するよね、そうそうそうそう、
うんうん、
そういうことね、
うん、子供たちは軽く、
うん、そうそうそう、
避妊行為を学んで
い
って
、コンドームもいろんなとこ売ってるよね、
うちでさ、
超売ってるよね、そう駅とかファーマシーの外になんかちっちゃい自販機みたいな
ミツクラあるやつ、
う
ん
う
ん、
そうそうそう、夜でも買える、
日本もあるよね、でもあ
の、そうなの、
田舎の方の
日本もあるけどフランスほどはない気がするな。
あそうか、うん、私あれ見た時なんか都会にはあんまないんだよね、あの自動販売機、うん、田舎にあるの
コンビニないからかな、
多分そう、あの売る場所がないけど、
うんうんうん、
あのなんかね、ジュースとかの同じっていうか、うん、緊急でいるものじゃん、うん、だからポンってあったりする、
緊
急でいるもの、
でも回転してなさそうで怖いよね、
確かに、
古そうじゃない、
そうそうそう、
トイレにさ、あの、うん、ナプキン売ってたりするじゃん、
うん、
あれもさ、はいはいはい、回転してんのかなと思ってさ、いつも買えない、
確かに、
うん、困ってても、
うん、
なんとか、
うん、
なんとか、
うん、浴びてたらどうしようとか思っちゃうかも、
ね、なんかさっきあの女の子もさ、コンドームをみんなちゃんと持ってるみたいな話をしてたじゃん、うん、フランスの子は、うん、それもすごいよね、
学校で配られるんだよね、
セリ用のナプキンとよのような感じ で、
はい、これがコンドームですよ、ドサッみたいな感じで、うん、あのさ、市から支給されたりするじゃん、うん、そういう授業があるのに、うん、でそれでみんな持ってってくださいね、うん、みたいな、
もうすごいオープンだよね、
そうそうそう、好きなだけ持ってってくださいね
みたいな、
日本との差がマジすごいね、
そうだから長男は知ってんのよ、うん、あのやっぱさ、上の上級生たちはもうそれをやってきてるから、
うんうん、
配られるんだよってさ、うん、知ってるから、うん、そういう授業があるんだってっていうのはもう言ってくれるわけ、う
ん、で装着する練習する授業もあるんだよね、
ある、
うん、
あので知ってるよ、だからやっぱお兄ちゃんたちが教えてくれるから、うん、上級生たちが水風船で一生懸命やってた、
うん、
ケラケラ笑って、うん、ケラケラ笑って楽しんでたよ、うん、彼は、
うん、ね、そうだね、本当避妊の説明だけでもう本当に違いがすごいね。
それは1時間ぐらいでやるの？
そう、授業が1時間半あるから、1コマが1時間半近くあるから、
うんうん、
そう、その間ではどういう風にやってるか分かんないけど、うん、その時間にやってる、
うん、でその、まず避妊の説明で、その次が女性の体の構造 について説明してたんだけど、その私が見た記事のクリスティーヌ・エリチエさんっていう人の授業ね、次に女性の体の構造で子宮と卵巣の後にクリトリスの説明をした。でここは女性の体で一番敏感なところなのよっていう授業をするって、それすごくない、と思って、私口に出す言葉恥ずかしい、
ね、
そう、
に子宮卵巣その次に来るかみたいな、
知らない、私大人になってからもう知らなかった気がする。
使わないよね、普段日常で出てこないよね、
そんなことまでって思って、へえと思った。もう目から鱗だよね。
何のために構造の説明するの？
それは2人で快感を得るセックスをするためにだよ。
あ、性行為のためにの説明をするんだ、
うん、いやだからこう乱暴に扱っちゃいけないってことでしょう、あきっと。
まだそこまでは到達していない彼は、11歳はね、さすがにまだ、
この授業やばいよね、すごいよね、
もっと高学年だねきっと、最後のさ、
まだ中学生とか
ではないよね、中学校最後だね、3年生の時
で、3番目になぜ性行為をするのか、でなんか生徒の中のこう手を挙げて答えるのは、なんか1つ目は快感のため、で2つ目は子供を作るため、で3つ目はスポーツのため、で彼女がちょっと言ってたじゃん、でスポーツのためって言った時になんか子供たちがみたいな話も出たんだけど、そのクリスティーヌ先生がなんか、いやそれもいい答えよっつって、スポーツをして汗をかいた人は幸せな気持ちになれるよねっつって、愛する人との性行為も同じ感情をくれるのよみたいなことを先生は言って、そうそう、でも幸せを感じるためには一方的ではダメなんだよっつって、一方がしたくても一方がしたくない時もあるから、それは必ず双方からの気持ちが向いた時でないといけないのよっていう話をしてて、なんかもう授業の入り方全てが違うなと思って、
確
かに、びっくりした、
根本がね、
そうそうそうそう、で、あ、そうそう、あの大切なのはイエスのはっきり伝えること、いやさっきだったらさ、助産師の先生はノー言いなさいって感じだったじゃん、でもイエスのはっきり伝えること、ではっきり言わないと男子はイエスと捉えてしまうよって、そこまで教えてくれるんだよね。だから日本でもよくあるじゃん、言えないって、好きよ好きよも嫌なうちみたいな、
逆や、
あ違う、
嫌よ嫌よ、
じゃ逆やったそうそうそう、嫌よ嫌よも好きのうち、よく突っ込んでくれた、ね、そうそう、だからそういうのもあるからさ、じゃないんだよって、ノーの時はノーじゃないとイエスって思われちゃうっていう話もして、
ね、イエスがありっていう前提ってことだよね、そして、
で4番目はマスターベーションのこと、でマスターベーションは悪いことなのかっていう話、そのマスターベーションは体の一部を触ることで、みんなは自分の髪爪耳を触るでしょって、自分に快感を与えることに変だと思わなくてもいいって、癖になる必要はないけど悪いことじゃないっていう話をする。
難しいね、それ伝えるのどうやって言うんだろう、マジでわからん、
このまんま言ってると思う、きっとこのまんまストレートに、
でもそれで救われる子ってすごいいるんじゃないかな、
そうだね、
なんか男子とかなんかもう本当にもう自分はちょっとおかしくなっちゃったんじゃないかって思うぐらい、もう本当に思春期の性欲ってやっぱすごいらしくって、
そうなんだ、
もう四六時中そのこと考えちゃうとか、
へ
ー、そうそう、一日に何回もしちゃうとか、そういうそういう、もうこの中に男子がいないからさ、ちょっと聞けないんだけど、そうそう、そういう風になることがあると、でもそれを、
まあ、本人のせいじゃないもんね、完全にホルモンの、ホルモンのせいっていうか、
なんかそこで自己嫌悪にならなくてもいいよっていう救いの手というか救いの言葉というか、
でそ他のに求めちゃって傷つけちゃう、やばいもんね、やっぱ自分で自分の中で完結できるなら一番いいよねみたいな、
本当に、でそれもなんか不潔な手でしちゃいけないよっていう話もするって言って、病気になっちゃうからねって言って、で女の子もきっとあるんだよ、でももう女の子って絶対言えないじゃん、日本だったらもっと言えないじゃん、マスターベーションの話だから絶対できないじゃん、でもそれをこうしちゃうっていう女の子は多分すっごい自己嫌悪になってると思うんだよね、私っておかしい、頭おかしい、こんな フォトしちゃうなんて頭おかしいって思っちゃうと思うんだけど、もうそれも大丈夫って言って、おかしい、全然おかしいことじゃない、普通のことだよって言われることで、そのなんかもう思春期の子たちは救われるんじゃないかなって思うけどね。
うん、本当だね。うん、なんか膣ケア、なんか出産が大体落ち着いた時にさ、膣、うん、の膣、うん、のケアの本をやっと読んだの。
うんうん、
でそこでなんか60代の方が、まあ、オイル使ってマッサージしてたら自分の体がマジ蘇ったみたいな、そういう感じの、まあ、話で進んでいくんだけど、なんかあそんななんていうの、体の自分の体そんなにさ、今まで出産したとはあんまりさ見たことなかったし知らなかったからさ、そういう知識なんで教えてくれる人いないんだろうみたいな、自分で掴みに行かないと、
クローズだからね。
今いくつか本あるし、そういうので押してる、オイル系で押してる人いるから掴みに行こうと思えば行ける。
フランス来るまで知らなかったよ私、そのペリネケアの話。
でも私も知らない、こっちで産んだから知ってるっていうだけで、
まあ、ペリネケアなんか産後膣トレがプロの下でできるんだよね。
行った行った、
無料で、
うんうん、やっぱ2回っていうか2人とも行ったよ。
骨盤底筋鍛えるってやつ、
うん、そう、
骨盤底筋
先生が指入れんの、うん、で「はい締めて!」とか言われて「もっときつく!」みたいな、言葉わかんないね、みたいになって、使いとこ違うみたいな、
それ聞いた時びっくりした。
鍛えられたって感じする。
多分それをやれば、尿漏れを多分しない、とか、くしゃみして出ちゃうみたいなのは多分ないんだと思う。
本当に子宮抱っことかあるらしいよ。あの
抱っこ、あ出て出ちゃう。
下がっちゃうってことだよね。
筋肉がもう全くなくなっちゃって、でも本当深刻なあの体のその何、
日常生活が危ういもんね。
う
ん
う
ん、
そうそうそうそうそうそう。
すると、
そうかないよね日本だと。
ないない。本当に尿漏れパッドの CM をしてる場合じゃない。
確かにそうだよね。
鍛えろ。
そうそうそう。そういいよね。
そう。でも最近なんかそのあの CM とかじゃないけど、そのインストラクターさんとかで膣トレ、膣のケアって言って、
うんうん
うん、YouTube 出してる人はいっぱいいる。
そうだね。行きなさいって絶対に言われて、で保険聞くからただじゃん。
ね。
なんかやっぱ行くよね。なんか。
なんかそういうところのケアがすごいよねフランスは。
すごいかもね。
体のケアがすごい。
働くからかな女の人がみんなさ。産後すぐ
確かに
3ヶ月で復帰していくからやっぱり
2ヶ月3ヶ月、3ヶ月で復職は本当すごい
よ、割とやっぱ復帰していくから、そういうのでサポートが厚いのかな、わかんないけどね。
なるほどね。いやシンガポールもさ妊婦の時から、ま、保険は効かないけど、マタニティマッサージとかは普通、なんかもう本当普通にみんな行くし、膣トレはあんまりまだ浸透してきてないけど、なんかちょっとずつフランスって有名なんでしょってあのフランシンガポールの子に聞かれたから、
もうなんか機械入れてて、圧を測るやつとかも、圧を測る機械とか
もある、
数値化されんの？
そう、なんか入れんの、棒を入れて。であの、あの握力系の膣板みたいな感じ、うんうん、そうそうそう、で力入れる場所をそれで学ぶの自分が、
へえマジトレーニングだね、
ガチのトレーニングだ。
こんなところの筋トレをしたことがない、
しかもマンツーマンでやるわけ、
マンツーマンか
すごいね、
シラフの状態で、
シラフの状態で
入れられんだよ、おかしくなって下半身だけ脱いで、
すごいね。でも違ってくるんだもんね、尿漏れは深刻だからねマジで。
えそうだよね、きっとあと何年かしたらさ、ありえるよね。
そのなんかもう何年かしなくても妊娠後すぐなる人いっぱいいるもん、
そうなんだ。漏れてはないと思ってる。
話を聞いてなんかご飯作るときに、肩を両あの両足を肩ぐらい開いてギュッて締め上げるよたまに。
私もトイレでするよ、
トイレで締め上げてバッチリだね、これで私たち
尿漏れ尿漏れ対策深呼吸もいいんだって、やっぱり
本当
そうなんだ、呼吸とともに、なんだっけ言ってた、ごめん、インストラクターの人か忘れたけど、あピラティス、
肋骨
締める、ピラティスの ね、方が言っていた、
ね、そうそう、まあそんなあのクリスティーヌ先生だってクリスティーヌ先生がまあ話してくれてたんだけど、うん、あ、ほんで4番目マスターベーションの話したね、
うんうん、
で5番目が LGBT のこと、うん、LGBTQ っていうみたいだね最近は、
うんうんうん、そうなの、うん、Q って何、
クエスチョニングだって、
あグレーな人、
うんうん、まだよくわからない、
両方いけちゃうみたいな、
あそうそう、でまあなんか学校と手を取り合って子供に性教育をする家庭がね、
うん、
で学校が性を教えて家庭が愛の手本となるっていう風に記事には書いてあって、なるほどなと思って、うでそうそうそう、
役割が違うよね、
でなんかさ日本はさ思春期の子供は学校で避妊と性病のみを学んできて、うん、AV で性行為の仕方を学ぶ、
うん、
これはおかしい、
うんうん、
っていうのでもう早く変わるといいなっていうか、あの外部の人を招いても本当にこうやって教育する場があればいいなとは思うけどね、
うんうんうん、
でなんかさ私たちが若い時に持ってた都市伝説的なものあるじゃん、うん、なんかない、あの例えばあの中出しした後どうしようと思ったらなんか熱いお風呂に入ると大丈夫みたいな、
知らない、何それ
なんか精子が死ぬからとか、
あ
なんかそういう、ね、もうトンチンカンな知識山ほどなかった噂、
うんうん
うん、
噂ね、
あったのかな、もう覚えてない、あったかな、うん、言われたら分かりそう、あー、
うん、
って
、
うん、あるよ ね、いやなんか耳のツボのここ押しとけみたいな、うん、そういう意味わからんやつやろ、
避妊法、
避妊法でなだけライアンみたいな
初めて聞いたな、うん、でもそういう噂で成り立ってるもんね、うん、彼女 彼ら彼女たち
仲間うち、うん、なんか なぜかしちゃった変な話からね、
うん、本当
なんかそれが本当のように広がっていくみたいな、う
ん
う
ん、なんかヤフー知恵袋とかでもなんか変な質問になんか変な返しをして何がベストアンサーだみたいな、もうなんか見たことあるし、
そう
そうそうそうそうそう、だから若者の間違った知識をなんとか正さなくちゃいけないよね、
うん、間違った知識はやっぱり日本の方がつきやすいかなってすごい思う、それはこっちに住んですごい思うかも、
うんうん、ちゃんと知ってるねフランスの子たちは、
なんか教えやっぱやるのは早いのは多分こっちだと思うの、本当に、
うんうんうん、
男女 その性行為が早いのは多分フランスだと思うけど、
うんうん、でなんかさ男女分けて分かれて遊ばないというか、
そうそうそう、
こっちの子たち結構年頃になっても男女ごちゃ混ぜで
常にいるよね、一緒につ
るんでるよね、
うん
うん、彼女とかじゃなくてもね、
そう、うん、学校がまず男と女分けてそういう性教育しないし、
うんうん、
絶対一緒だし、
うん、っていうのもいいことだよね、
うん、
なんかついつい日本の小学校なんか男子女子って言うじゃん、女子はそういうところは女子やからとか、もう男子はもう本当本当乱暴でバカだよねみたいな、
ジェンダー的
な、ね、そうそうそう、高学年になったら、ね、高学年になったら大概なんかクラスで聞こえてくる、
うん、
先生男子がみたいな、
あ
男子がじゃなくて何々くんでしょみたいな、
一緒にしないでくれみたいな、
うん、
いやそうだね、
ないかもね、確かに仲いいね男も女も、
それは素晴らしいよね、うん、その方が本当になんかこう、
うん、
差がなくていいよね、うん、LGBTQ の方がいても分からないというか、うんうん、なんていうか、もうう
ち担任の先生もね、うん、そうゲイなの、
うん、
ゲイのパックスの、パックスだから子供が僕たちはいないって教えてもらったって言ってて、
う
ん、
素晴
ら
しいね、だってそういう人が教壇に立てる社会が素晴らしい、そうだ
よね、いないよねきっとね、うん、しかも公立校中学校で、うん、だから
すごい、
そうだよね、
職を選ばなくてもいいでしょ、自由なんでしょ、うん、それはすごい、そう、
先生ゲイだったって言って帰ってきて、うん、ゲイだった、あったら
素晴らしい、日本人はないよ、うん、日本の学校で
隠
しちゃうよね絶対、
先生だったら余計そうだよね、
でもそれやったらオープンの方がまだなんかすっきりするよね、
うん、
あの先生は何なんだろう、なんかちょっと
仕草がちょっと
小指が立ったりしてるしねえ、うん、そうやってカミングアウトしてくれた方がすっきりするけど、うんうん、
そうなんかやっぱ偏見、それこそ、
うん、
変な、ま、偏った知識とか、
うんうん
うん、じゃない、男はこうあるべき女はこうあるべきとか、
うん、
性について は もうそれぞれに任せるべきとかさ、うん、なんか立ち入るべきじゃないとか、うん、そういうなんか根本から違う気がする、う
ん、確かに、
うん、でなんかもう本当にフランスの性教育はもうあの性行為はしてもいい、うんうん、けどお互いを大切に、うんうん、でなんかその思いやりのある性教あの性行為をしなさいよっていう感じの教育じゃん、うんうんうん、でなんかその自分あの言葉もそうだし体もそうだしそういうコミュニケーション能力を磨く、うんうんうん、表現力とかもそうだし言葉 もう本当にうまいよねフランス人は、うん、くどく言葉もうまいそうそうそう
思いを伝える、うん、
でも日本はもうダメ未成年は必要ないっていう私も最初はもうそのなんていうか助産師さんの話を聞いた時は、うんうん、そうかなと思ってでもなんかちょっと腑に落ちないところもあっただって自分は20歳になる前だったしでもなんかそれに対して後悔もないし幸せだったしってうんって思ってたけどそのフランスの性教育の話を聞いてなんかすごい腑に落ちたなんか愛し合ってればすごく自然な行為であってそれをなんか否定するのっていうのはなんか子供なんだからしなくていいよっていうのはなんかその子大事にしてないよねってその子の気持ち、うん、その子の気持ちがなんかなおざりになってるよねって思っておざなり、うんうん、
自分ですか言おうか迷ったおざなりおざなり
言いたいか分かったから
難しい言葉使うとそうなるね、うん、そうそうでなんかそういうことをしてるからなんかフランスがセックスレス率が低くてさなんかその高齢になってもそのコミュニケーションの一つとしてしている人たちが多いのかなってそういう背景があるのかなって思った、うん、なんか海外はなんか付き合う前に性病検査をするって見たんだけど
分かんないうちはまださ、うんうん、
そんなこともみたいな
でも性病検査も身近だよね、うん、きっとね
産婦人科に生理になった時点で行くっていうのは
そうだから、うん、担当の先生によって多分さ教えてくれるんじゃない、うんうんうんうん、彼氏がいるって言われたらあじゃあこれもやっといた方がいいんじゃないみたいな感じで多分提案はしてくれると思うきっと、う
んうんうん、なんか私その大学生の時にさあの患者になってでもうめっちゃ痒かったの、うん、もうじっとしてられないぐらいもう本当に痒くて痒くて仕方なかったんだけど、うんうん、言えなかったの親に、うんうん、でまあ大学生だから自分で産婦人科に行って、うんうん、でだからあの抗生剤の副作用でなることがあるみたいな言われて、うんうんうんうん、であなんかじゃあ私はなんか悪いことをしたわけではなかったんだと思って、うんうん、その前に体調を崩して、うん、なんか抗生剤を飲む機会があったからあれかと思って、うんうんなんか安心したんだけど、うん、で薬もらってすぐ良くなって、うん、でそういうのもそうやってなんかかかりつけの産婦人科医があったら我慢しなくていいんだなと思って、うんうんうん、そうそうそう
確かにそうだね、うん、そこに行くかも
めっちゃ痒くてもう本当にたまらなく痒くてどうにかしようと思って無比塗ってのたうち回って、
そこに塗ったらやばいよね
その時なんか知識ないじゃん痒いからとりあえず
痒みを止めるのは無理だみたいな
そうもう本当にバカだ
なって想像しただけで無理
もうなんか娘には教えてあげようかな
そうだね
塗っちゃいけ
ない、うん、無比はダメだね
塗っちゃいけない粘膜なところに、うんうん、塗っちゃいけない
ありえない痛い、うん、
目に出るぐらい
うん、うん、もう超しないわってそうそう
本当にいや相談できるところがいっぱいあるんだなっていうのは、うん、
身近だよねそのやっぱり
私みたいな失敗してる子若者でいっぱいいるよきっとかゆい無皮塗ろういっせーみたいな
確かに
いっせーつれーみたいな
そうだよね、うん、売ってないよね薬きっと日本でそういう
なんかフェミニーな軟膏とかあのそのデリケートゾーンの、うんうんうん、CM もしてるかなあれ最近では、うんうん、でも私がそんな大学生の時はしてたかなしてなかったような気がするよ
そこまで言ったら抗生物質だよね、もうね
病院から
そうそうそうそうそうだよそうだよそうなのでなんかそのフランスはさセックスを大事にするっていうので、うんうん、その日本人ってなんかシェリーさんのなんか動画で見たんだけど男性も女性も同じ数だけその性行為を怖がってる人がいるんだってうーんもうなんか 失敗するかもしれない、バカにされるかもしれないとか、なんかうまくできないかもしれないとか、なんかそういうのですっごいなんか怖がってるというか不安を感じてる人が、若者たち、若者じゃなくても30代の人とかでもいるかもしれない、そういう人がいっぱいいるんだって。
そうなんだ、
まあ、そう
コミュニケーションじゃん、もう、うんうん、性行為は、うん、究極といえば究極の、
うんうん、
なんかこっちの人ビビらないじゃん、人とこう
喋、うん、るのに、うん、触
れ合うことにもね、
うんうんうん、日本人、うん、そうだよね、うん、ちょっとわかる な、
ビビりまくっている、うん、で、まあ、そういうのがなんか少子化とかそういうのもつながるし、性犯罪にもつながるし、なんだろう、なんかなんとかなんないか
なんないかで終わっちゃった政治家になるかっていう話ですか、
選挙出ますか、シェリーの弟子に、
あ、なれそう、
シェリーの弟子になるか、そう、でも、まあ、まあここで私たちがまあこうやって発信することによって、うん、家庭でその自分の子供にちゃんとなんか性教育をできる親がこう増えればいいなと思う、
うんうん
う
ん、確かに、うん、
ここじゃあ9人大丈夫ってことやん、
確かに
子供
3、
そうだね、3、3、3で、その9人はもう大丈夫だ、
うん、
ビビらないやつになれるかな、
確かに、あ、
そういうことね、そこは何を大丈夫と置くかだけど ね、
まあ、ね、でも失敗もしないとさ、
失敗
も
するよね、
うん、
失敗をさバカにしてくるような相手はもうダメだよね、
うん、そうそうそうそう、だからそんな相手を選んだあんたはいけないってなるけど、
うんうん
うん
うん、そうね、まあ、命だけは無駄にしないようにしてくれれば成功かなみたいなところはあるけど、いやできれば本当に自分もまあ話せる関係でいたいとは思ってるんだけど、子供と他にもいたら嬉しいよね、
まあ、
産婦人科の先生とかじゃなくてもいいけど、なんかこう
親じゃなくてもね、
そう相談できる人を見つけてくれたら、まあ、さらに安心かな、うん、みたいなところはあるな、
うん、じゃあさ最後にさ重い質問してもいい、うん、自分のさそれぞれ娘がいるじゃん、うん、娘が15で妊娠しました、
うんうん、
どうしますか、
私はおろす一択だよ、
うん、私もそう、
おろす一択、もう、
うん、
シビアだけど、うん、
おろす一択、
おろす一択、
うんうん、
例えば下ろせない時期にそれが発覚して、うん、もうどうしようもないってなったら、
うんうん、
それはもう産ませるしかないじゃん、
うん、
そこは、
うん、
だけど、うん、あなたは会う資格はないって言って、
うんうん、
会わせることなく施設に出
出す
、うん、もうそこは親だからそうするよね、
うん、
安易に
それがあなたの試練だと、
そう、うんうんうん、って言って終わりかな、私は、
私も同じかな、
うん、
なんか
考えるよね、やっぱそれはね、
うんうんうん、どうですか、
一回相談する、
うん
うん、
相談
どうしたい、
うん
うん、相談する、
うん、
子供と、
うん、
でこういうパターンとかも考えて、
うん、
最後は決めさせる、
うん、
それがじゃあ、
う
ん、育てたいって言ったら、うん、じゃあ最後はいいよっていう、
でも手伝うけどね、
うん、
どうして、でもその時の自分の状況にもよるし、
うん
うん、子供にも状況にもよるけど、まずは話したいとは思う、
うんうん、あ、素晴らしい、寄り添う、
うんうん、寄り添えないな
というか、
いや、なんかもうリスクが多すぎることは言うかな、
うんうんうん、そこは絶対言う、うん、
だから
進めはしない、
うんうんうん、それでもって言うんだったらってことだよね、
あなたのパートナーも離れるよって
、うんうんうん、
今もう全然責任取れない
ね、うん、
その相手がさ30とかだったら大問題だけど
ね、15の時も30でしょ、ダメダメ、もっと学ぶことあるもん、
いやもう本当だよ、学ぶことがいっぱいあるよ、そうそう、15歳なんて、うん、
私だって24で産んだの、
うんうん、
どうだったかな、
まあ、私らの時代にすると若いね、
ちょっと早い、
ね、母たちの時代だったら23で大事しとかだよね、
うんうん、だけどやっぱもっといろんなことやってからでも良かったなって思うから、
うんうんうんうん、
しかも今さ何歳になっても産めるじゃん割と、
うんうんうん、
本当にそう、
だから
早まるな
みたいな、そうそうそうそう、もっと楽しいよってことをいっぱい教えてあげたいなって思う、その、
うん、
だから、
うん、
そういうのも教えてあげればきっと早くにできちゃうことを、
うん、
自分もさ回避しようって思うかなって思って、もっとそう楽しいんだよってことをいっぱい教えたいなって思ってる、だから、
うんうんうん、
子供たちにはね、
うん、
本当に妊娠、まあ 妊娠も大変だし出産も大変だし、うん、その後も大変だし、うん、っていうところを
まだまだ日本では理解ないよ15の母は。白い目で見られるよ、
こっちでもそうだと思うよ、
こっちでもそうか、
うん、やっぱアラブの子とかはさ、うん、否認できないからさ、うん、
宗教上、
うん、早いよね、早いお家はさ、だからそうするとやっぱりさ、うん、仕事もそういうレベルの仕事しかしてないよね、うん、あそこのお家はとかなるよね、
うんうんうん、だって学校出てないってなったらそれはまた大きいからね、
そう
ね、やりたいことが何より制限されるよ、
うん、そうだ、選択肢が減る、う
ん、だからね、それは避けたい、
うん、でもまあ、とは思う、その前にコンコンと話しておくことが大事だよっていうね、うん、できちゃう前に
そうだから否認は大事だってことをめっちゃ言 う,
なん
かう
今できたらどういう状況になる
か、ね、それが一番に来るのがすごい分かる、なんか、
うん、素晴らしいね、一番なんだよ何よりも、うん、
本当に、ね、
とりあえず中学生入ったらもう否認道具をもうテーブルの上に全部並べて、さあどれにする、
こういうのがある、
さあどれにする、
まだ使わへんけどみたいな、
ね、
いやもう勉強になりました、なんか自分の娘に対するさ、娘、まあ、特に娘かな、うんうん、やっぱり、
うん、そうだよね、
うん、に対するさ接し方とかさ、そのかかりつけの産婦人科医をさ早くから持つとかさ、そういうのすごい参考になった、
うん、
本当に、いや、いろんなところに相談していいんだと思ったよ、本当に
隠さなくていいっていうのがやっぱでかいのかな、
そうだね、
いやだってさ本当にホルモンのバランスだけじゃん、こんななんていうのかな、うん、性的に成長して、うんうんうん、なんか自分今までとなんか違うみたいな、
うんうん、
それでね、なんかセックスしたいとかさ、うん、思うのも当然だから、
うん、
それをこう認めてくれる人とか、うん、相談できる人
がいるのいいよね、その気持ち大事にしたいね、うん、なんかあの真っ向から相談して真っ向からいやもうそんなもん10なんでそんなのやるもんじゃないよみたいな言われたらさもう何も言えないもん、
うん、そう言わなくなっちゃうよね、う
ん、なんかその私が自分の経験としてすごい覚えてるのは、まあ、中学生の頃はそんなこと気持ち悪くて全く考えられない、
うんうんうん、
相手と、うん、まあ、手つなぐはまあまあ全然、うんうん、好きだし幸せだけど、
うんうん、
考えられないんだけど高校生になってだんだんその考えが変わってきたんだよね、
うんうん、
なんかやっぱり自分のなんか頭も心も体も成長して、うんうん、なんか相手に触れたいと思うようになって、
うんうん、
でその先に進みたいって思うようになっていったの自分の心が、うん、でそれってすごい自然なことじゃない、
覚えてんのそれ、
覚えてるよ、
すげえ、
だって気持ち悪っかって、そんなことをする考えられへん、気持ち悪い、どうしたらいいみたいな感じやったんけど、
うん、
変わったんだもんね、
え、なんで、それが同じ相手だもんね、ずっと、
うん、なんでもっと私に触れてくれないの、そうそう、私はもっと私にもっと触れてもっと抱きしめてっていう感情に変わっていったから、
うん、
自分の娘たちもきっとそういう時期が来るよね、
うんうんうん、
相手が好きだから触ってほしい、それ以上に進みたい、
うん、
でそれはすごい自然な感情なんだろうなと思う、うん、え、なかった、覚えてない、
覚えてないよ、そんな、
覚えてないよね、
だってずっと同じ、なんかさ相手によって違うのかなって思いがちだから、うんうん、
あ、確かに確かに、
あずっと一緒の人で比べられないから、うん、
確かに確かに
確かに確かに、うん、あの人はちょっと嫌だったけどこの人なら大丈夫みたいな、
うんうん、とか思いがちじゃん、
あ、そういうのもあるかもね、確かに確かに、
うん
ね、はい、じゃあ全3回にわたってお送りしてきましたけど何か参考になれば嬉しいです、
うん、
はい、マナちゃんまた機会があれば、
あ、またお邪魔します、
もっと喋りたかったんだけどごめんね、
おしゃべりで
いっぱい
ネタ持ってるよね、
マナ
ちゃん、そうそう、スイッチ切りだとたらマナちゃんめっちゃ喋んのよなんかね、この前は前回もスイッチ切りだとたらにめっちゃいろんなネタ喋ってくれたからあもうそれついてる時にもういいなよみたいなあったね、
回を重ねましょうじゃあ、
はい、マナちゃんもオープンにさせましょう。
また来ます。
はい、お願いします。今日はこの辺でおいとまさせていただきます、質問なども受けてますので、もし質問ありましたら、インスタのダイレクトメールとか、メールアドにお送りください。メールアドは、かなひろこけせらせら @gmail.com で受け付けております。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。
はい、失礼します。